皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はキリストにある休みを学んでいますが、今週第8課のテーマは休む自由。暗唱聖句は詩編27編1節です。口語訳聖書でお読みします。主は私の光、私の救いだ。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ。私は誰を怖じ恐れよう。詩編 27-1。 今週は主に癒された二人の人に注目します。聖書のこの記録は決して人事ではなく、肉体的、精神的、霊的に癒しを必要としている私たちにも関係する出来事です。この二人の経験を通して私たちにとっても大切な教訓を学んでいきます。日曜日をお開きください。マルコ2章1節からのところで、中部の男がイエス様のところに連れてこられた場面があります。この男は自分自身の罪深い生活のゆえに自ら病気を招きました。当時の社会も病はその人の罪の結果であるという捉え方があって、宗教指導者たちもそれは罪の結果だ、自業自得だとして彼に寄り添うことはしませんでした。誰からも助けを受けられないという状況に加え、自分自身の罪深い生活を振り返った時に彼の心から希望は全く取り去られました。彼にとっての問題は肉体的な部分よりも霊的な部分にありました。彼が最も必要としていたのは魂に安息が得られることだったのです。月曜日のところをお開きください。4人の男たちがこの中部の男をイエス様のところに連れてこようとしましたが、群衆に遮られてそれもできませんでした。それで彼らは屋根を剥がし、穴を開けてこの中部の男を寝かせたまま吊り下ろしてイエス様に近づけました。この時のイエス様の対応が2章5節にあります。イエスは彼らの信仰を見て中部の者に、こよあなたの罪は許されたと言われた。この男が心の底から願っていたのは肉体的な回復よりもむしろ罪の重荷からの解放でした。各時代の希望にはこのように記されています。もしイエスにお会いすることができて罪の許しと天との和らぎの保証が与えられるなら、神の御心に従って死のうが生きようが満足だった。死にかけている男の叫びは、あの方の見舞いに出られますようにということだった。ぐずぐずしている時間はなかった。すでに彼の衰えた肉体には死の兆候が見え始めていた。イエス様はこの男の真の必要をご存知で、まず彼が最も必要としていた魂の癒しへと導く罪の許しを宣言されたのです。この中部患者はキリストのうちに魂と肉体の癒しを見出した。霊的な癒しに肉体的な回復が続いた。この教訓を見逃してはならない。今日肉体の病気にかかりながら、この中部患者のようにあなたの罪は許されたとの言葉を聞くのを待ち望んでいる者が幾千人となくいる。とどまるところを知らず、満たされることのない欲望を持った罪の重荷こそ彼らの病気の根源である。彼らは魂を癒してくださるお方のもとに行くまでは安心が得られない。イエスだけがお与えになることのできる平安によって心に活力が与えられ、肉体に健康が与えられる。私たちの肉体的な病はイエス・キリストの再臨の時まで癒されずに残ることがありえますが、 私たちが最も必要としている霊的な癒しは、私たちが心から主を求めるならば必ず与えられるのです。火曜日以降は預言者エリアの経験からの学びです。列王記上18章と19章には、北王国イスラエルで活躍した偉大な預言者エリアの劇的な経験が記録されています。彼はカルメル山で850人の偽預言者とたった一人で戦って打ち負かします。でもそのことによってイゼベルに命が狙われることになりました。それを知ったエリアは全てを置いて逃げ出しました。カルメル山での劇的な勝利を収めたわずか数時間後のことでした。誰でもどんな人でも激しい失望と絶望に陥ってしまうことがあるのです。しかし愛に満ちた神様はエリアの挫折したその心を知っておられました。そして彼に天使を送り、彼がこの挫折を克服できるように助けてくださったのです。水曜日のところをお開きください。19章4節でエリアは神様に、主よ、今私の命を取ってくださいと短く祈ります。生きているよりは死んだ方がマシだという自らの死を望む自殺願望です。極度のうつ状態と言ってもいいかもしれません。燃え尽きてしまったんですね。でも神様はエリアの弱さを責めることはなさいませんでした。預言の霊はこう言っています。一見絶望的で最悪の事態にあっても恐れてはならない。神を信じよう。神はあなたの必要を知っておられる。神はすべての力を持っておられる。神の無限の愛と憐れみは消耗することがない。神はその約束を成し遂げられないのではないかと恐れてはならない。神はエリアを試練の時にお捨てになったであろうか。いや、そうではない。神はエリアの祈りに応えて、天から火を降らせて山の頂を照らされた時と同様に、彼が神と人に捨てられたと感じた時にも彼を愛しておられた。主は砕けた魂と共にいてくださり、ありのままを受け入れ愛し、私たちに立ち上がる力を与えてくださるお方です。木曜日のところをお開きください。エリアはレダマの木の下でふて寝をしますが、主はそこで彼に優しく休息の時を与えられました。そしてエリアよ、あなたはここで何をしているのかという主の御声を彼は聞くのです。神様はいつも私たちに語りかけられます。あなたはどこにいるのか、あなたはここで何をしているのか。それは細く小さな声です。それは他の人にではなく自分だけに語られる神様の声です。心の中から神様のことを排除して自分の頑張り、人間の力に頼っている間はその声は聞こえません。自分に頼るのをやめて神様に自分自身を明け渡すとき、神様が自分に個人的に語ってくださるその声を聞くことができるようになります。エリアは神に全く信頼することを学ぶまでは、彼に委ねられた預言者としての使命を完成させることはできませんでした。神様はこのエリアの試練を通して彼に信仰の訓練を与えてくださったのです。そして神様は、起きて食べなさい、道が遠くて耐えられないでしょうからと言われました。エリアにはまだ果たすべき使命があるということを示されたのです。それはその後の15節と16節で明らかにされますが、王を任命しエリシャという 後継者を残すという大切な使命です。神様はエリアにまだ走るべき道があることを明確に示され、そのゴールをはっきり示すことによって彼を再び立ち上がらせました。そしてその後、彼は火の車によって永遠の天の安息に入れられることになるのです。私たちは在籍感や恐れによって主の前から逃げ出してしまうことがあります。しかしそこには本当の安息はありません。私たちは弱さを抱えたまま主のもとに進み出ることができるのです。神様は逆境に立たされている神の民をお見捨てになることはありません。私たちは試練の時に神に信頼するという霊的な学科をしっかりと学びたいと思います。そして私たちが弱い時にこそ強いという確かな信仰を経験を持ってつかみ取っていきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、癒しを求める祈りが少なくとも今は答えられないように見える時でさえ、私たちはどのように休みと平安を見出すことができるでしょうか。第2番目、エリアはなぜ大成功を収めた直後にうつ状態に陥ったのでしょうか。彼が主の前を逃げ去ってから再び立ち上がるまでの経験を通して、あなたはどんな教訓を学びましたか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。